ボーダレススペース。あなたの夢は。はい、皆さんこんばんは、パーソナリティの森森先生こと、森山正明です。私のリスナーは香港を中心に東京、シンガポール、そして世界中にいます。そこがインターネットラジオ放送局のいいところですね。ボーダレスに情報を発信してまいります。前回は宝仙学園の藤校長に出演してもらった放送でしたが、生徒や保護者から多くの応援メッセージが届きました。ありがとうございます。さて、今回で5回目ですが、もうしばらく、番組の冒頭部分で簡単な自己紹介をします。香港に自宅があり、そこから日本、そしてシンガポールを行き来しながら様々な活動をしています。現在は東京中心に教育とテクノロジーを合わせたエドテック企業で、小中学生向けのプログラミングコンテンツを日本、そして世界に販売していく仕事に携わっています。もともとは20年先生をしていましたので、森森先生です。この番組は10代の若者と社会で活躍している大人の方々をつなげるためのコミュニティスペースを目指しています。10代や20代前半の若者、そして社会で活躍している方々をゲストとして迎え、幅広い年齢層の方々を結びつけられたらと思っています。10代の若者には今頑張っていることや将来の夢について語ってもらい、大人の方には学生に仕事ってこんなに楽しいことがあるんだよ、社会にはワクワクドキドキすることがたくさんあるんだよということを語ってもらいたいと思っています。若い人たちからの熱い思い、大人の方々からの熱いメッセージを皆さんにお届けできたらと思っています。さて、本日5回目の放送となります。今回は生徒が作る新しい高校で活動を広げているゼロ校代表の内藤さん、そして日本のスタートアップを育てユニコーンに導く活動をしている弁護士法人ワンアジアの森さん、この2人に、ゲストに、お呼びしています。どうぞよろしくお願いいたします。
よろしくお願いします。
この番組はご縁応援貢献をテーマに夢ある番組をお届けする夢の種放送局東京スタジオからお送りいたします。
応援貢献夢の種。
はい、では、ゲストの方々にですね、自己紹介をしていただきたいと思うんですけれども、どっちからいきましょうか。いや、じゃあ、はい、じゃあ森先生からお願いいたします。
は
い、
どうも、はじめまして。
はじめまして、
半分ぐらいははじめましてじゃないかもしれない。
そうですね、はい。
はじめまして、弁護士法人ワンアジアのパートナー弁護士をやっている森と申します。
はい、よろしくお願いします。はい、まあ、自己紹介なんですけれども、もうちょっと少し言ってもらってもいいかな。
はい、大阪生まれ大阪育ち、38歳で、はい、B 型です。
はい、
で前大阪で生まれ、はい、大阪で、うん、弁護士に なって、
うんうん、
3年半ぐらい前から、
はい、
あ、違う、3年前かからシンガポールに移住、家族と一緒に移住してます。
そうですね、そこで、はい、私とね、大森さんが、まあ、知り合ったわけですからね。はい、本当に、は
い、だいぶそうですね、はい、移住して3日後ぐらいに多分森山さんに出会って、だから僕の友達は 99% ぐらいは森山さんと共通の友達。
まあ確かによく紹介したような気がします。ね、いや、それだけでも森先生がすごい魅力的な ね、やっぱ男性だったんで、うん、いやいや、つい紹介したくなったんですよね。いやいや、
よく言われますね。
はい、では続いて内藤さん、自己紹介をお願いできますか。
はい、ゼロ高等学院の代表をしている内藤と申します。お願いします。
はい、よろしくお願いいたします。
神奈川県出身、はい、で、茅ヶ崎生まれで血液型は O 型で、はい、今年37歳になります。
あ、じゃあほぼ同じですよ、2人が。
今気づきましたね。
そうなんですね。
僕大体老けてるんで。
いやいやいやいやいやいやいやいやいや、茅ヶ崎、いいとこにお住まい。
外から見るといい場所
です。なんですか、外から見たらいいってどういうことですか、それは。
いろいろね。
いろいろあるわけですね。はい。はい、で、実は私と内藤さんが知り合ったきっかけってですね、はい、実は思い出せないんですよね。
そう、さっき話したけど全く思い出せない。
どこで知り合ったのかな。
何かいるからね。
そう、いやいやいや。でも、私も、でも内藤さんが今、取り組んでいるというか、はい、まあ、活動している、ゼロ校の、はい、今代表で、本当に様々新しい教育に、はい、まあ、取り組んでいるというのに、すごく共感ができたので、まあ、そこで本当にいろいろお話がしたいなっていうことで、多分私がですね、酔った勢いで内藤さんをね、こうなんていうかな、
くどいた
くどいた感じでいる。で、そこでなんか知り合って、なんかいつの間にかなんかメッセンジャーでよくやり取りをしてる感じにはなって、
ね、
うん、来ていました。
はい。
はい、それでですね、まあ、今回2人にですね、本当にもう社会でそして世界で活動領域を広げて、いると思うんですけれども、まあ、今の仕事をですね、まあ、始めたきっかけとか今取り組んでいることでこんなことやってるんだよっていうのをですね、まあ、お話ししていただければなというふうに思うんですけれども、まあ、やはりここはじゃあ森さんから。
やはり。はい、わかりました。
はい、お願いします。
今の仕事、まあ、とりあえず弁護士になったきっかけは難しいんですけど、
はい、
まあ、親父が高校の時に、はい、マンション買おう思って、うんうん、あ、ごめん、大阪出身なんで、大阪弁になりますけど。
はい、いや、どうぞ。どうぞ。
で、はい、親父に、はい、親父が、うん、詐欺にあったわけです。で、頭金というか、ま、何百万借りて、
はい、
それを、はい、大豆の先物みたいな、
あ、
まあ、当時流行ってた。
何は金融の世界ですよ、それ。そう、マジで。
まさに。で、そのね、その、はい、登場人物の一部になってしまったわけです、親父が。で、まあ、ゼロになり、
はい、
で家が大荒れに荒れて
それは荒れますよ。
そう、ただでさえこう、はい、激しい母親なんで、
うわ
もうね、
なるほど、
そうそう、まあ、それがあって、うん、なんかやっぱりこう法律っていうものを意識するようになったのが、まあ、もともとのきっかけ で、
ね、
それで大阪でやり始めたと。
はい、
しゃべりだしたらご、終わんないけど、
はい、いやいや、もうどうぞどうぞ喋っていただいて大丈夫ですよ。
で、でも日本で、まあ、自分の事務所をやっていたと、
はい、
で今は全然そのなんだろうな、当時は相続とか、まあ、婚とかいろんなことやってたんですけど、
はい、
まあ、それを、事務所を畳み、
はい、
ちょっと挑戦したくなったんで、うん、シンガポールに移住してきたと。
それでもその挑戦でね、やっぱ海外に行くってかなりだと思うんですけれども、うん、それを、
バカですよね。
いやいや、バカじゃない、いや、バカじゃないです、バカじゃないです。でもそのチャレンジしていこうというやっぱりそういうマインドがやっぱり大事だと思うんですけど、うん、それをなんかかき立てたのは何だったんですか。
なんだろうな、
もう勢い、
勢い、なん、うん、なんだろうね、はい、そう、こう、
まあ、難しいと思うんですけど、いろんな要因があって、うん、いや、ね、なんかこう、えいやっていう感じがね、うん、あったのかもしれないんですけれども、
そうですね、なんか、はい、司法試験受けるのもえいやだったし、うん、
なるほど、はい、
でも、あ、受かるやんみたいな、
あ、
僕 そんな賢くなかったんです
よね。いや
で、ほんまにほんまにすごい不真面目だったし、
はい、
でもこうやっていくと、
うんうん、
なんか結果が、まあ、たまたま出たんですけど、
はい、
でもこれなんか行かなかった、やらなかったら、
うんうん、
まあ、受からなかったわけで、
はい、
でじゃあ海外ってもうみんなが否定するわけですよ、
うん、あ、そうなんですか。
でもう僕英語がさっぱりできなかったんでね、
いやいやいやいやいや、はい、
でかいろいろ、あ、まあ、なんか相談すると、うんうん、事務所自分でやってるんやろと、
はい、
だからお客さんも全部日本で、
う
ん、
あ、まあまあそうですよね、
裸一貫で行って、うんうん、ゼロじゃないですか、
はい、
で英語できないでしょ、
はい、
で普通は大学院とか通うから、
うんうん、
その1年分の授業料とかをか、まあ、なんか貯めていくんだけど、僕一銭も貯めてなかったし、
はい、あ、そうなんですか。
もうとにかく、
いや、実は、
はい、もう使って、
うん、はい、
こうね、経済圏を自分の周りも広げようと思って、
はい、
で、でもまあ否定されるほど僕ド M なんで、
うん、そうなんですね、
そうやったろうと思って、
いやいやいや、
逆張りの、
なるほど、そういうことだったんですね。で、今本当にもう活動領域を広げ、今じゃかなりシンガポールで知らない人はいないぐらいの ね、さすが、まあ、弁護士になってますよね。
ぶっちゃけそうですね。
いやいや、言い切りましたよ。言い切りましたね。
あのね、知らない、はい、昔からその森山さんを知らなかったらシンガポール潜りって言われてたんですけど、それが僕になりつつあるんで。
そうですよね。いや本当に一時期はもう完全私の天下でしたね。
そうそうそう、ちょっとね、はい、あの下克上をね果たして
。いやでは続いてですね、あの内藤さんのですね、はい、今のお仕事取り組んでることについてですね、はい、お話ししていただきたいんですけれども、
今生徒が高校なんですけど、生徒が全国に84人いて、まあ、そいつらの面倒を見ているっていうところで、
はい、
できっかけはまあいろいろあるんですけど、
はい、
まあ、森さんと近いというか、
はい、
もうふと、うんうん、そのずっとウェブエンジニアっていうそのプログラマーっぽいのをずっとやってたんですね。
ウェブエンジニアだったんですね。
ウェブエンジニアやってて、
はい、
で子供が3歳ぐらいの時に、
はい、
ずっとこれやっててもなんか残らないなって思って、なんかもうちょっと社会に関わりたいなって思ってて、
はい、
で、
はい、
前からずっと思ってたのは、その子供がその状況とか環境によってその可能性が潰されるのはあんま良くないなって思ってて、でその時は、まあ、今も在籍してるんですけど、その社長がそのホリエモンさんと友達で投資家なんですよ。
あ、なるほど。
で、いろんな事業やってて、なんかもうちょっとその社会に貢献する事業ないかなって話したら、
はい、
校長やるって言われて、でよく分かんないけどやりますって言ったら
そうだったんですね、
今ここにいる感じです。
あ、そうなんですね、はい、まあ、でもそのやり始めて実際全く違う領域 で、
はい、
こう今仕事をされているわけですけど、うん、当然戸惑いとか、うん、あったと思うんですけど、うん、そのあたりはどう、まあ、乗り越えたというか、どういうふうにこう自分の中マインドを変えていった感じなんですか？
もともとそのちょっと前までやってたのが、はい、その教育周りのウェブサービス作ったんですね。
あ、そうなんですね。
で、はい、まあ、その結構その教育関係の友達というか知り合いが多くて、うんうん、でやり始める前とかにいろんな相談したりとか、うんうん、で、
はい、
歴史とかそのドキュメントを読むのが趣味なんで、
あ、そうなんですね、はい、
ひたすら調べまくったりとか、
うんうんうん、
その著名な人にお会いしに行ったりとか、
はい、
お話を聞きに行ったりとかして、
はい、
でそうするとなんでこうなんだろうっていう疑問が出てくるじゃないですか。
あ、まあ、そうですよね、はい、
で元々ウェブエンジニアのそのマネージメントやったんで、
うん、
でじゃあ先生の評価って誰がやってるんですかねとかっていう疑問が出てきたりとかして、
はい、うん、
で誰ですかねってなって、はい、誰だと思います、ちなみに現場の先生、ま、あ、先生だから分かるか、
一応そうですね、はい、まあ、あの教務とかあと、まあ、はい、基本教頭とかが評価するんですけど、でも全然授業見てこないんですよね。
そう
なんですよ、はっきり言って見てないんですよ。
そうだから、その普通になサラリーマンとかだったら営業成績見ないで評価してるようなもんなんですかねっていうのを、
は
い、その素人目線でずっと繰り返してきて今日まで至るっていう感じですね、
は
い、
あ、なるほどなるほど。
だから逆に教育畑じゃないからこそ分かることがなんかあるかなっていうの
は、ね、なるほど、はい、ありがとうございます、はい、でですね、まあ、あのそれぞれお二人ね、あの本当に活躍されていると思うんですけれども、この今のお仕事をしていて、やはり、まあ、やっててよかったとかですね、まあ、嬉しかったこと、まあ、そういうことについてちょっとお話しして、いただければなと思うんですけど、森先生いかがですか？
はい、なんて書いてたっけ？
いや なんでしたっけね、なんでしたっけね、
漏れ聞こえた、漏れ心の声が聞こえました、ね、はい、まあ、やっぱりあれですよね、うん、あの本当に、まあ、先生もそうなんですけど、
はい、
人生の岐路、
うんうん、
まあ、社会に出てからの人生の岐路に携わることがすごく多い、まあ、リスタートというかね、相続の時もそうだし、離婚の時もそうだし、
はい、
交通事故にあっても一回いろんなダメージを受けてしまった後、
はい、
どういうふうに生活再建するかとか、あ、まあ、そういう、
そうですよね、
だから必ずしもこの裁判だけでお金を相手からこうぶんどるぞみたいなだけで終わらなくて、
はい、
結局その結果なんかいろんなことが変わってしまうと、はい、そのサポートもやっぱするんですけど、
はい、
で、まあ、訴える側は訴えられる側いろいろあるけれども、うん、裁判ってすごくこう、まあ、人生にとってはあまり経験したくないけど、
はい、
あの必要な時があって、
うん、そうですよね、
で、そこを支えないといけないというか、
は
い、すごくやっぱり頼られる、
はい、
でそれで、うん、まあ、なんていうかな、そこの支え方によって、
はい、
あの結果変わる、あの裁判の結果変わらないかもしれないけれども、はい、 再出発がこううまくいくか、うん、
要は関わり方がすごく大事ということですよね。それが、まあ、裁判に勝つ負けるというのはまあ結果として出てしまうけれども、関わり方が良ければその人が本当にまあプラス思考でやっぱりまた人生を再スタートしてもらえればいいなっていうところですよね。でもそういうのをたくさん、まあ、あのご経験としてされてきたわけですよね。
経験が足りないときは当然完全にうまくいかない時もあったけれども、まあ、徐々にいろんな失敗もしながら、
はい、
それで本当に心からのこう、まあ、すごいもう本当に、
はい、
あの悲観した表情で来られた方がね、
はい、
まあ、最終的にはすごくこう生き生きとした状態で、
はい、
あの、まあ、ありがとうって言ってもらえる時とかに、
うん、
あの、まあ、すごいそういう案件ほどお金にはならないんですけど、はい、でも、うん、なんか良かったっていうのは、まあ、はい、あります。
いや、
で、やめられないなと思う。
そうですよね、やっぱりそれってやっぱ専門的などうしても知識がね本当必要な分野になりますし、まあ、そこをきちっと理解した上で相手に寄り添う、まあ、弁護を、まあ、できるというのがやっぱ森先生のやっぱ人間味あふれるところなのかなっていうふうに。いやいやいや、
ここは謙遜すべきなんです
。いやいやいや、
相性相性相性です。
相性、なるほど。
7人、6人断って7人目で僕を依頼してくれた人とか、う
ん、
最初そういう人って、
はい、
あの要は、まあ、クレーマー的なことがあるから、
はい、
受けない方がいいよっていうのが、まあ、一応セオリーで、
なるほど、はい、
でも、
うん、
あの、まあ、そういう状態で来るんですよ。だから断ってくださいねみたいな、その、はい、相談担当のそういう人がね、
はい、
でも聞くと、うんうんうん、まあ、それは本当にこうなんか受けるとまずいなっていうのもあるんだけれども、
はい、うんうん、
受け引いたら、はい、まあ、単に知識不足でこう勝てないと思って断られてきた、
なるほど、
あの、はい、ケースがあって、
うんうん、
まあ、不動産をこう強制的に買ってくださいっていう請求なんですけどね、
はい、
でそのマイナーな制度だったから知らなかった、ね、うんうん、その過去の6人の弁護士が、
はい、
でそれを普通に言うと、え、マジですか、勝てるんですかってなって、
うんうん、
で受けたら、
はい、やっ
ぱその時の感謝のされようが半端ないわけですよ。
あ、そうですね、
このまま、
はい、
そう、この家をこう、ね、全く売れずに、うん、ずっと一生、はい、まあ、よう分からない人が住んでてね、売れなくて困ってたんですけど、
はい、
でなんかそういうのってやっぱこう自分のスキルで救えたわけじゃないですか、
は
い、だからやっぱスキルは磨かなあかんなっていうのが、
そうですね、まあ、そこはまあ大事なポイントにはなりますよ ね、 ね、はい、ありがとうございます。内藤さんはいかがですか、こう仕事をしていて良かったこと、こう嬉しかったことなど。
私も似たような話なんですけど、
はい、
中学校とかも行く気がないですとか、うんうん、高校行って、はい、だけど、
うん、
もう全然もう人生の価値分かりませんみたいな人が、別に私特に何もやってないんですけど、
いやいやいやいやいや、
勝手になんかもうよっしゃやっていくぞみたいに変わっていくのを見ると、
うん、
まあ、場所変わるだけでもやっぱ人間変わるんだなというか、
あ、まあ、はい、
変に大人が関わらないで、
うんうん、
そのちゃんと自分で考える時間とか、
はい、
可能性とか選択肢を与えるだけで、うん、
はい、
なんか人間が変わったように活動していくのはなんか、ああ、よかったなって思います、
はい、やっぱりその今ゼロ校の場合、まあ、先生方とかの関わり方っていう、うん、いや、あの、まあ、通常学校の先生ってティーチングしたがるんですよね、うん、教えたがるんですよ。でも今の時代ってそのティーチングじゃなくてよりコーチングの方が大事なんじゃないかなって思うんですけれども、うんうん、内藤さんの今 の、 あの学校はどういう感じで教育はされているんですか？
うちはもうほぼティーチングなしで、
あ、はい、
コーチングメインというか、
うん、はい、
まあ、それもなんかその儒学的な発想がやっぱどうしても強いというか、日本の場合もその先生が何か教えて生徒はそれにうなずくみたいなのはもう完全になくて、
はい、
どうするって聞いて、
はい、
どうするって言われてもみたいな混乱から始まるみたいな
感じで
やってますね。
でもそこから始まって子どもたちがやっぱ学んでいくわけですよね。
そうですね、やっぱその、うん、苦労しない前提で今までいたんですよ、はい、その義務教育の9年間、
うん、なるほど、はい、
でつまずいたり転んだり怪我したりとかして、うん、でもそっちの方が学びが深いというか、うん、ちゃんと自分の頭で考え出すんで、うん、
まあ、
本人は大変そうですけど、
はい、結果
的にはなんか変わってはいますね。
まあまあまあ、いや、絶対的にこの社会に出た時に、
う
ん、やっぱそういう学びの方が
そうそう
よりね、やっぱりこう結びね、つくところがあると思うので、うん、私もそっちの、ね、そちらの学習方法の方が絶対的にいいなと思うんですよね、うん、森先生の時ってどういう風なあの学校で勉強してきました？
あ、うちの学校はそれはちょっと恵まれていて、
あ、はい、
あれなんですよ、 国立だったんですね。
あ、うん、で、あ、なるほどなるほど、はい、
実験校なんですよ、うん、はい、なのであの1年間ずっと水曜日の午後は自由なんですよ、
はい、
で研究するんです、それぞれ、うんうんうん、うちのグループ、まあ、好きな誰とでもグループ作れて、
はい、
うちあの爆発卵ってわかります？
え、ちょっと、え、
電子レンジで、
ああ、爆発する卵、
そう、電子レンジで、はい、あの卵ね、
はい、
殻付きの卵をやると、ね、あのツンツンでしたら爆発するじゃないですか、
はい、
あれを各家、各生徒の家で実験するっていう、
はい、めっちゃ面白そう。
いろんな条件変えてね、
はい、
温度とか時間とか、あとガスバーナーだけでやったらどうだとか、
はい、
結果じゃあなんでか爆発するのかとか、爆発の威力とかを、
はい、
あの大阪って探偵ナイトスクープっていう、
はいはいはい、あ、はいはいはい、知ってます、はい、
あのノリで、でも僕らはたまたまそれでね、他のこう新しいスポーツ、サグビーっていうのでサッカーとラグビー合わせたやつで、
は
い、あのどこどこかどこまで手使っていいとかね、いろんなルール作ったりとか、はい、そういう授業やってたから、
なるほど、
そう、まさにそのゼロ校のようなその自分で考えるみたいなことをちょっとやってた学校なんですよ、
面白い、面白いですね。でもだからこそやっぱり楽しかったわけですね。ですよね、
勉強しなかったけど楽しかった
それが一番の勉強ですから、
ね、まあ、いや、そうですね、そう思いますよ。だからそういうふうにね、うん、あの日本の高教育もね、どんどんどんどん変わっていってくれたらいいなっていうふうには私自身も思いますね、うん、20年本当先生やってきて、私もできるだけティーチングしない授業、うん、やっぱ子どもたちに考えさせる授業というのは、うん、あの意識してやってきたんですけれども、でも勝手にやるとですね、周りの先生方がこう抑えにかかるんですよね森山先生ちょっとなんか新しいことやってない、
またやる、
そんな感じであの同調圧力が結構あるんですよね学校の先生もですね、
いろいろ大変でした
ね、いろいろ、ね、大変だったんですけど、まあ、それでもね、でもあのやりたいことはやってきた感じではあるので、なのでね、あのたまにね、あの生徒から、あの今本当にね SNS が発達しているんでね、 LINE とか、まあ、メッセンジャーで、たまにやっぱり昔のね子供たちがあのつながってきてくれて、いろいろ話をして、やっぱ森山先生ありがとうっていうふうに言ってくれるとですね、まあ、非常にやっぱ嬉しくなりますね。いやいやいや、とんでもないです。
さすがです。
はい、
さすが森森先生。
いやいやいやいや、とんでもないです。はい、でですね、今本当にお二人のねいい話を伺わせていただいたんですけど、じゃあこれからですね、あの、まあ、どんなあのご自身の、まあ、未来を描いているのかなっていうことをもうちょっと聞いてみたいなと思うんですけれども、ちょっと 1,2 分程度で、
はい、じゃあ森からね、
はい、お願いします、はい、お願いします、
自分で立候補
して、はい、
まあ、とりあえず、はい、今本当にお客さんが日系企業が多いんです、
うんうん、
でそれは、まあ、はい、日本に貢献するという意味でも、うんうんうん、どんどん続けていきたいんですけど、
はい、
まあ、自分自身のなんか、まあ、バージョンアップという意味では、
はい、
もっとこう世界中に、
はい、
の企業を、まあ、支援していって、
はい、
僕はやっぱそこの企業同士をつなぐというのが得意というか、
はい、
まあ、それは本当に森山さんと一緒なんですけど、
はい、
なので、日本と本当にいろんな国の企業を面白いところを結びつけていくっていうのをやっていって、まあ、その中で自分がまあ法律面で支援していくと、まあ、そういうことを中心にやっていくと、
はい、
あと、まあ、老後まで行かなくても、
うんうん、
教育に戻りたいというか、
はい、
まあ、僕は弁護士の楽しさを伝えながら、
はい、
子供たちには弁護士を目指してほしいんですよ。
なるほど、
すっごい今人気ないから、
はい、今人気ないんですか？
ランキングとかだって全然出てこないじゃないですか。
あ、そっか、出てこない
ですね。お医者さんはまだね維持されてるんですけど、あんまイメージ良くなくて、
まあ、そうなんですね、
僕らの責任なんです。
いやいやいやいや、
そこを変えれるよう、まあ、そう変えながら、まあ、子供たちにそういろんな経験をフィードバックしていきたいと思ってるんで、
はい、ありがとうございます。内藤さんはいかがですか？こう まあ、どんな、まあ、未来を描いているかというのを聞きたいんですけれども、
今やってることだけで言うと、
はい、
まあ、その選択肢が圧倒的に少ないんですね、うん、高校でも全日制の高校に行くか、
はい、
もうドロップアウトしちゃうか、その通信制高校に行くかみたいなのだけど、まあ、N 高さんしかり、
はい、
もっとなんかそのわけのわかんない高校どんどん増えていってって、うん、
はい、
その選択肢のたくさんある中で、
はい、
その生たちに選んでほしいなっていうところと、
はい、
そのさっきのその勉強イコールつまんないみたいな概念をそろそろ潰したいなっていうのを思ってて、
あ、確かに、はい、
まあ、なんでその高校自体の概念をちょっと変えたいなっていうのを、
うんうんうん、
なんかこの前考えたら3年後に40歳になるってことに気がついたんで、それまでにどうにかして決定的な一打をぶち込みたいなっていうところですね、
は
い、
なるほど、はい、ありがとうございます。それではですね、次の、コーナーではですね、ありがとうメッセージをですねお二人からですね、話をしてもらいたいと、思います。
夢のため夢のため。ご縁応援貢献夢のため。
はい、ではこれからですね、ありがとうメッセージをお話ししてもらおうと思います。親に対して、伝えたい特定の人、社会に対してでもいいです。思いを語っていただければと思います。はい、では森先生からお願いいたします。はい、
改めて
、はい、
いや本当日本全体にすごい感謝はしてるんですけどね、あ、はい、こういう、まあ、恵まれた環境というかね、はい、国自体がね、子供の時に学校に行くのが当たり前でっていう環境とかにもまあ全て感謝してるんで、そこは本当に海外に行って海外に税金を納めてるんですごい申し訳ない気持ちが大きいんですけど、まあ感謝してると。で、まあ、一番言いたいのは森山さんに感謝してます。
はい、いや
本当に、あのシンガポールに行って、はい、本当に僕みたいな人いっぱいいますけど、
はい、
やっぱ仲間がいないわけですよ。で、家族ぐらい、はい、家族いない人もたくさんいて、はい、で森山さん本当あの頃、
はい、
週に1回ぐらいのペースで、あのイベントを開催してて、
やってましたね。
で、あの森山さんと本当ステップを下げるのがうまいというか、
はい、
僕らも参加しやすいし、
で、
はい、どっか行く、例えばすごいアジアで一番って言われてる NS って大学に行くって自分でなかなかできない。
そうですね、
はい、いろんな、 なんかね、総理官邸みたいなとこ行くとか、
総理官邸、そうですね、はい、
そういうのを、まあ、イベントにしてくれるからすごく簡単に行ける、
は
い、でその経験でこんなとこ行くでまた今度行こうよって友達と言えたりとか、
はい、
そういう、なんだろうな、大人に対してもすごくいろんなステップをこう下げてくれた人なんですね、
はい、
なのでそのおかげで、はい、僕の今この素晴らしいシンガポールでの弁護士としての地位があると。
いやでもね、それ森先生のやっぱりねコミュニケーション力だと思うんですよね。
いや、本当には負けます。
いやいや、とどめとどめです。本当に、いや本当にありがとうございます。
これ価値ですよ本当に。あのテレビ用じゃラジオ用じゃなくて
、はいはい、
ありがとうございます。
では続いて、あの、はい、内藤さんお願いいたします。
私も森先生には日頃感謝しているのと、また今5歳の息子と8ヶ月の息子の面倒を見ているかみさんにありがとうございますというところです、
はい、やっぱりそこはもう本当に感謝の気持ちでいっぱいということでしょうか。
私が去年でたらめな人間なんで、かみさんがいなかったら成立しない
いやいやいやいや、何をします、はい、その方大丈夫ですか。
はい
はい、
うちも感謝してます。
あ、それ言っとかないとね大事だからですよね。
はい、はい
はいはい、ありがとうございます。
夢の種。
さて、もう残りの時間がわずかとなりました。あっという間でしたね。
あっという間でした。
はい、あの出演してみた感想をですね聞いてみたいと思うんですけれども、森先生、はい、いかがですか。
いや本当にあっという間で、
はい、
それこそあのラジオに出るってなかなかね人生でもないことの、このステップをまた下げてもらったっていうのが本当にこれも本当感謝がまた増えました。ありがとうございます。
とんでもないです、とんでもないです。
楽しかったです。
はい、ありがとうございます。内藤さんいかがですか。
森森さんの元気なパワーをもらってとても元気になりました。
いやいやいや、とんでもございません。いや本当にあの2人、あの今日こういうふうにあのゲストとしてですね出ていただいて、私もとても嬉しかったです。めちゃくちゃ楽しい時間でした、うん、はい、本当ありがとうございます。
ありがとうございます。
はい、それではですね、本日の、ボーダレススペースは、ゼロ校代表の、内藤さん、そして弁護士法人ワンアジアの森さんを迎えての、番組でした。また次の放送もお楽しみに。